宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第186回、番組パーソナリティの宮永舞です。2週間のご無沙汰、お元気でしたか？いやー、春になりましたね。桜咲いてますね。宮永が住んでいる地元の駅はですね、桜並木があるんですよ。駅から、なんて言ったらいいんだろう。駅から離れる方向に向かってまーす。すぐに桜並木が続いております。そして、昼間も夜桜も素敵な感じでございます。春ですね。いいですね。いなくなってるさ、1週間の人、いなくなってるってなんか変な言い方だね。いなくなってる、うん。福岡に行ったり、北海道に行ったりしているうちに、桜が咲いておりました。いやー、桜はね、1週間、2週間ぐらいするともう見られなくなっちゃうというか、どんどん散ってっちゃうのでね、うん、早いうちに花見に行かねばなと思っております。もちろん、お花見の予定も着々入っておりますよ。うん。劇団のお花見もあるしね。さて、今年は何を持っていこう。そうなんですよ、劇団のお花見はですね、一品持ち寄りがルールでございます。はい、前回ですね、一品持ち寄りしなきゃいけなかった飲み会に一品忘れてて、今何か買ってくるって言ったら、いやもういいよ、どうせみんな持ってくるからね、多分食べるものたくさんあるから舞ちゃんはいいよって言われまして、今度こそあっと言わせる何かを持っていこうではありませんか。多分駅前でなんか買うけどな。うん、いやーでもお花見はいいですよね。あとね、桜の写真撮るのも好きです。風にねゆらゆらしてるとね、撮りづらいけどね、うん、なんか旅行の間たくさん写真を撮ったんですけれども、そしたらね、宮永は自分でようやく自分の写真の撮り方の癖に気づきました。なんかね、ドアップで撮る。動物もなんか全体像じゃなくて顔とかドアップで撮る。うん、お花もドアップで撮る。なんでかなって思ったら、いや宮永はあまり目が良くないんですね。近視なんですよ。これですね、ちっちゃい時から近視なんですよ。だからね、お花とか動物とかドアップで撮るとね、普段見えてないこう細かいところが見えるでしょ。あれがいいんだろうな。うん、そっか、だから昔から写真はドアップで撮るんだなと気づいた宮永でございます。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流体感流商務会と、小笠原父島のエコ民宿、in コウモリ亭の提供でお送りいたします。ビーチまで徒歩3分。すぐそばの森には、小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら、小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める。贅沢な夕暮れ。小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りを頂戴しておりますので、早速ご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから。今回の放送は年度末ですね。この時期になると休業したり辞めてしまう声優さんがいて寂しくなります。とはいえ、新しい出会いもあって、舞さんという人にお会いしたんですが、やっぱりマイマイと呼ばれていました。マイマイは講師をしていて、珍しい名前の人はいましたか、とのことです。ありがとうございます。新しい出会いの舞さんは、写真、真実の真に人弁に衣、依頼とかの井出舞さんという方なんですね。うん、まあ舞さんという名前、うん、宮永の教え子ちゃんにも舞ちゃん結構いますけれども、かなり舞率は高いかなと思います。うん、 マイはマイマイと呼ばれる。これは何だろうね、決まりかな、決まりじゃないか、決まりじゃないけど多いニックネームかなと思います。そして講師をしていて珍しい名前の人、そうだな、珍しいっていうか印象に残ってる名前はありますね。例えば海と書いてひろきくん、これはもう読めなかったんだけど、海は広い名のひろきですって言われて、ああなるほどなって思ったりとか、平成元年生まれだった福平くん、平成元年になって1月すぐのお誕生日だったらしいんですよ。でね、だから僕の名前は福平です、数日前に生まれてたら福和ですって言ったのがすごい印象に残ってます。未だに残ってます。あとはですね、でもね、名前の音が珍しいというよりは漢字が珍しいというか、あ、そういう字を当てたんだ、そういう字で書くんだっていうお名前の方が多いかな。まあいろんなねお名前増えてきてますけどね。うん。あ、でもね、小学校の時に同じ小学校だった男の子でほまれくんっていたんだけど、ほがまっすぐ華麗に進むようにっていう書いてほまれ、帆船の方に写真のシーンに、うるわしいとかの華麗の霊でほまれくん、うん、すごい書きなんていうの、書き順違うな、画数が多くて大変そうだなって思った記憶がありますね。なんかさ、印象に残る名前というか珍しい名前って、もう先輩にしっかりいまして、声優さんでさ、ほらデジモンの声優さんをやってらっしゃるアトリさんとか、花の鳥とかいて、アトリさん本名ですよ。これはね、本当に鳥の名前なんだよね。でも本当のアトリだと花に鶏って書くらしいんだけど、まあそれを鶏の部分を鳥と書いてアトリさん。うん、あとは千賀野さんとかいらっしゃるしね。あ、鳥の名前といえばコルリちゃんって友達がやっぱり小学校の時にいたな。これも鳥の名前なんだよね。カオルにトメルに里でコルリちゃんだったと思うんだけども、うん、可愛い名前は羨ましいなと思った記憶はありますね。小学校の時とか、うん、名前が珍しいってやっぱ羨ましいなって思った記憶がございます。はい、というわけでもう一つお便りを頂戴しているのでご紹介します。ガジュマルの小枝さんから、マイマイお帰りなさい。北海道はどうでしたか？やっぱり寒かったですか？いろいろ話が聞きたいので今回はマイマイの北海道旅行記でお願いします。私は修学旅行で北海道に行ったことがあります、そのことです。ありがとうございます。というわけで、はい、お言葉に甘えて北海道旅行記を早速お伝えしたいなと思うんですけれども、うん、でもね、今回のね、北海道行きっていうか、今回の帰省も含めての旅行はなかなかね、波乱万丈でございました。まず、東京から福岡に行こうとしたら、羽田空港に行く地元の私鉄は、なんだかすごい遅れてて、で、全日空 ANA に乗ろうとしたら、システムトラブルで、めちゃめちゃ、欠航になりまくってて、乗る予定だった飛行機も欠航になっちゃって、うん。でもね、割とサクッと2時間ぐらい後の飛行機に振り替えが取れて、で、それが飛んでくれたので、遅れたけどね、飛んだので、うん、なかなか、まあ、他の方に比べたら苦労なく福岡に行ったんじゃないかなと思います。そしてその翌日、北海道に旅立ったわけなんですけれども、北海道のなんかバスで巡った？うん。ですよ。だからね、いろんなところ行ったんだけど、まずそのね、バスガイドさんがすごく面白い方で、お話が面白かったですね。もちろん、知識的な、そういうお話も面白いし、ちょっとこう、うん、キャラ的に皮肉屋さんなところもあって、なかなかこう、挟んでくる小話がすごい面白かったなと思っております。まずですね、千歳空港って、札幌千歳空港って言うけど、実際、札幌からちょっと離れてんだよね。うん。千歳空港に着きまして、その後、なんか、函館の方に行きまして、 で、函館山は、なんか、暗くなってから写真撮るんで、オプションですけど、よかったらって言われたんだけど、ロープウェイで行くっていうので、高いところ嫌なので、慎んで辞退をいたしました。そしてですね、そう、函館といえばさ、札幌？違う、北海道新幹線？北海道新幹線が、走る前の前の日にその函館行っちゃって、ちゃんとその、なんだっけ、新函館北斗駅の遠くから見たんだけども、そう、見ただけね。見ただけなんですよ。確か新幹線通った日に札幌にいたんだけど、テレビで見ましたよ。そんな函館に行き、なんかいろいろお散歩したり、風景を眺めたりして、で、その次に登別温泉の方に行って、で、温泉にも入ったし、また風景眺めたりして、で、その後、なぜか旭山動物園まで行って、これがね、すごいね、移動距離が長かったんだけれども、行って、で、動物園を満喫しまして、めちゃめちゃ動物撮った、写真撮った、ドアップで撮った、そんな感じで、動物大好きです。次は丸山動物園行きたいなと思ってます。北海道に行って行きたいところ動物園かいって感じですけどね。あとは、もうちょっと寒い時に行ってペンギンのお散歩は見たいかな。雪残ってたんですよ。でね、なんか、寒くない程度にサービスのように雪も降ってくれたんだけど、ペンギンが怪我しない程度に雪があるっていう状況じゃなかったので、ペンギンのお散歩は残念ながら見られませんでした。で、最終日は札幌で自由時間があったので、まあジンギスカン食べたりとかもしたし、まあ街中もそこはね行ったことあったんだけど散策したりいたしました。そして最後なぜか夜市に行って、マッサンっていうドラマがあったじゃないですか。よく見てないんだけど、あまり見てなかったんだけど、ウイスキー作るやつ。ウイスキーを作ってる工場行って、試飲をして、そして飛行機に乗って帰ってきました。いやー、雪をさ、見ながら、札幌でも雪降ったのね。まあ夜だけど、で積もってたのね。で雪を見ながら帰ってきたら、福岡はさ、桜が咲いてて、日本って長いんだなーって思いました。そうだね、まあ今度は一箇所にゆっくり行くような北海道もいいかなと思うけど、でもやっぱり北海道は移動距離の長さっていうのが北海道の醍醐味なのかなとも思います。あとね、お土産にね、ジンくんグッズとか、キュンちゃんね、キュンちゃんの方が見つかんなかったんだよね。ジンくん結構見たんだけど。ジンくん売れてるなぁと思いました。キュンちゃん頑張れ。あとはね、森くま子さん、森くみ子さんに似てらっしゃる芸人さんの森くま子さんにもお会いして、一緒に写真を撮ったりいたしました。観光旅行をめちゃめちゃ楽しんできましたよ。写真いっぱい撮ったので、ぜひぜひ見てみてください。ほとんど動物のドアップかもしれないけど。はい、というわけで、そんな中にも本は読みました。今週の一冊、西村京太郎作、十津川警部、猫と死体は丹後鉄道に乗って。またまた猫という単語にね、惹かれて買ってしまいました。このね、十津川警部シリーズってすーごいたくさんあって、で、ほら、2時間ドラマにもなってるからさ、有名な作品だと思うんだけれども。で、旅行の間とかもね、めちゃめちゃ2時間ドラマとか見たりね、してたんだけれども。でもさ、十津川警部ってほんと昔からさ、ドラマ化されてるから、BS とか CS とかでさ、古いドラマやってるとさ、誰が警部役をやってて、誰が亀さん役をやってるかでなんとなくさ、時代が分かったりするんだよね。でも山村もみじさんと森本レオさんは同じ役で変わらないなぁと思ったりしました。そんなレオさん演じているね、役も出てくるんですよ、十津川警部の作品。今回はね、解散した劇団にもともといた役者さんが劇団のね、 団長の息子だった人が、猫の町、谷中の方で喫茶店をやってて、その方が殺されるところから始まるんですね。で、猫がいなくなっちゃうの。で、結局その猫がいなくなった理由だったりとか、その方、劇団の団長さんの息子さんだったその方が殺された理由は何だったんだろうっていうのが、まあ、数年前に解散したその劇団がやったお芝居、そしてそのお芝居が旅公演だったんだけど、その旅先であった事件などなどが原因で殺されていたというね、その移動も含めて鉄道のトリックもありつつなお話でございます。うん、ちょっとでもストーリー喋ろうと思うとさ、ネタバレになっちゃうのがミステリーの辛いところですね。特にね、こういうあの鉄道ものはどの鉄道に乗ってなんて言ったらもうあのネタバレになっちゃいますので、うん、ぜひぜひ猫と死体は丹後鉄道に乗って見ていただければなと思います。猫も移動してるよ。死体は移動したかどうかは内緒だよ。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小宇会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせがございます。目黒雅叙園にあります東京都指定有形文化財百段階段で、いけばな百段階段2016がすでに3月15日火曜日より始まっております。宮永がお花を習っている古流大観流もですね、4月の5日から10日まで早急の間というお部屋にお花を出品しております。宮永もですね、荷物を運んだりとか敷物を引いたりとか水を汲んだりとかお掃除を手伝ったり、いろいろお手伝いしております。ぜひぜひ百段階段見に来ていただければなと思っております。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただくのが一番早いかと思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小宇会と、小笠原父島のエコ民宿 in 大森邸の提供でお送りいたしました。